ちょっとおまけみたいな話になるんですけど、スケボーアクション、
はい、
あのバトルクリックブローとか極性でローラースケートアクションをやってたんですけども、うん、あのスパルタ X はスケボーをやりましたと。で出前注文を取る際や中盤のイメージシーンでその腕前を披露するんですけども、ただあの俯瞰で撮ってるシーンを見るとどう見てもこれジャッキーが滑ってないなってのが分かるんですよね。まあなんでスケボーやったかと言いますと、その普通に注文取りとか配達するのが面白くないんでスケボーを採用したと。で日本からスケボーの先生を招いて教わったらしいんですけど、これ調べたんですけど
誰か分かんない、
分かんないですよ。80年代有名な人って誰なんだろうっていうのがちょっと見つけられなくてすいませんなんですけど、でもちろんあの撮影前に公園とかで練習はしたんですけども、その撮影の合間しか練習時間取れないんで結構期間が短かったらしいんですよね。でサモハンはその時間を、まあ、ロケハンに使用したりとかしてお互いにこう分担作業でやってはいたんですけども、いざやってみるとジャッキー結構 NG シーンスケボー多かったんですよね。こけてるシーンとか多くて、であと、まあ、シティハンターとかでもスケボーアクション披露したりとか、あとライジングドラゴンであの全身ローラースケート、
はいはいはいはい、
結構こう車輪系のネタ好きだなと思ってジャッキー。あと、まあ、出前でコーラを水彩画に使うギャグとか当時あれはちょっと好きだなと思ったんですけど、うん、あと、まあ、スケボーでシルビアをイケポチャするっていう、
はいはい、
もう80年代お得意の
もう絶対あれあの落ちるの好きだよね。もうそれも絶対のこうエビ取りになってあの落ちるんだよね。もう本人じゃないから分かってるんだけどでもあの時代ぐらいからジャッキー・チェンってたまにあれですよね、あのスタンドイン地点になってるのが分かりますよね、
はい、
あのなんだっけ、あのあれでもサイクロン・デッドでも、はい、あのベニューキーでも、はい、ジャッキー・チェンもあのスタントマンだなっていうのがあって、はい、あのジャッキー・チェンがこう
一番
上に飛び上がってあの蹴り入れるシーンあるんです
、ラストの
あれもう全く違いますからね、はい、体型がね二人とも。
ただもう香港映画はフォームが悪かったらすぐ変えるっていうのがよく言われてるんで、
いやでもジャッキー・チェンね、あのガニ股であの綺麗なあれはできないと思いますよ
あと撮影現場のスチール見るとあの足が映ってないシーンなんですけど、スケボーで、うん、それはどう見てもローラースケートで滑ってるなっていうのが分かるんですよ、
うん、
小回り聞くからやっぱりローラースケートの方が動きやすいんだろうなっていう理由だと思うんですけど、で改めて見直すと注文を受けて食べ物を運んでるシーンの足の動きがローラースケートなんで、もう一回見直してもらいたいなと。一応スチールになるんですよ撮影中の。
これをローラースケートなんか、ああなるほどなるほど、上だけあの、
そうです、
あなるほどなるほど、よっぽどあれだったんだローラースケートじゃあローラースケートでやれじゃないかよ
いやでもスケボーの方が目新しかったんだよっていう、もう呉服生でやっちゃったっていう。
ああもうみんなやってるから。
あれですよね、なんかアメリカのダイナーっていうんですか、ああいうとこで女の子がローラースケート履いて車にまで運んでくれるみたいなのを、
はいはい、
また別バージョンを作りたかったってのもあるのかなと。
いや、まあ、とにかく、はい、やること一つ一つに何かしらアイデアを盛りたいんだよ
このね、最たるものがあのスパルタンゴですからね意味ねえじゃんとかとねえ、苦学する香港人なのになんであんなメカ
あれもなんか改造したのはサモアの知り合いにやってもらったみたいな体で喋ってましたけど、
すごいなあれ。
あと精神病院のシーン、
うん、
あったじゃないですか。あれあ
の個性ですけどね、
はい、ユンピョのお父さんの、まあ、ポールちゃんが入院してる病院っていうことで、はい、であのまあ呉服生のメンバーのジョン・シャムとか、リチャード・ウンとかですね、
ウーマとかね、
はいまあ、ゴールデンハーベストでよく見かける人たちが出てるという、やたらあの病院中国人が多いんだ、どういうことなんだ
って いくら中国人がどこにでもいるって言ったってね
ゴールデン洋画劇場でこのシーン出るかなと思ったら全編カットされてたんですよね、やっぱり
精神病院の、
はい、
もうあと何回って言いますからね
まあ香港映画結構そういうキワキワなシーンを80年代まだやってたという、
まあ、あのあれじゃないですか、究極はあのチャンピオン高のラストシーンですよあれはねえよっていう、
負けた方が足を切る、
これ言っていいんですか、だからもう見る人があれもったいないですよ
いやいやいやいや、
これからラストは驚愕のシーンですよ、笑えねえよってあれがなかったらまだチャンピオンだから、もうちょっとレベルあの上のラインで結構みんなに好かれたと思うんだけどあの最後で、ああ香港のなんかなんだろうなんだろうな、人を人とも思わないところが出てるなみたいな感じがあって
でしかも足切られた挙句ホームレスになってる、
うわーだってうわーで終われねえわあんなの
激臭って、いやいやいやいや
そんなギャグ落ちじゃねえよこんなのと笑えねえしとか、あれ劇場で見たらでも大爆笑だったろうな笑えないこの状況に一泊置いて笑うだろうね、はい、本当に。
あとウーマが僕は目覚まし時計ですってチクタクやって
る、あんだけの人なのにただチクタクやってるだけっていうのすげえなとかと思って。
確かね、うん、俺ね、なんだろう、あのウーマって人が亡くなった時が、はい、確かね馬年かなんかだったんですよ。それでね、年賀状にそのウーマ書こうかなとかって、これ誰も受けねえからいいやと思って、
さすがにこれはちょっと笑うやついねえなとかと思って、
それもなくなってるしそれはいかんなと思って、さすがにちょっとこれを笑いにしてはいかんと思って、
いやそれ年賀状いいっすね、うん、ちょっとぜひ次の馬出しの時にな
んで馬ウーマを
ウーマだけ
次の馬出しで
あとリチャード・ホンがあのタイヤパンクした時に各タイヤのボルト1個ずつ取って、はいはい、それ使えばいいじゃないっていう、あの発想すごいなと思ったんですけどね、うん、なのにすごいバカっていう、あ、精神的には不安定な状態の人が、
であとね、絶対裸になるっていうね
極戦の、透明人間の
なんでか知らんけど、絶対どのあれでもあの全部裸になるっていう、あの人はね
結構香港映画界ってあのものすごいバカの役とか間抜けの役をすごいインテリとかあのお金稼げる人がやってるのが多いっていう、
もうなんかモンティーパイソンみたいなもんじゃないですか、なんかすげえ本当に高学歴のやつがバカな役やる、はい、バカをやるってる
経歴見るとこの人すごいじゃないっていう、
まあ、まあそういう意味で言えばね、もうバカほどあの利口を振りたいんですよやっぱりね
と物語あの終盤であの精神病院に入り込むってためで、あのサモハンが街中で狂った人の役をやるっていうシーンがあるじゃないですか、はいはい、あれすごいカメラが遠くで撮ってるんですよね、これひょっとしてゲリラ撮影かなと思って周りの人のリアクションもちょっとこれ、
いやあれは、うん、精神病院よりもまず最初に警察にで収監されるよなあれとかと思って、ただの通り魔じゃねえかよこれとか
だからこういうことやっちゃうから香港映画で警察からあのソースタン食らうっていうのがなんとなく分かってきたなっていう、まあ、あの救急車どっから持ってきたのかもちょっと謎は謎なんですけど、
いやでもあれはやっぱり本当に久々に見たけどみんな若くてよかったな本当に、うん、あのブルトーザーをジャッキー・チェンが殴るわけのわかんないギャグとかね、あれ全然面白くないんだけど誰が笑うんだよこれとかと思って見たけどな、あれ
ブルドーザーをわざわざ入り口のところに入れとくってこと自体がすごい手間のような気がしてもない
いやでも本当にあれ本当にジャッキー・チェンのね、はい、ドラゴンへの道だよね、あの映画はね、本当にあのブルース・リーの本当に全盛期があのドラゴンへの道の中にね全部入ってるような感じと同じようにね、うん、ベニューキーデがあったおかげでねドラゴンへの道になりましたよ、うん、あのシーンがなかったら俺この映画そんな残ってないと思うもん絶対あの時期本当にだからジャッキー・チェンの映画って全部、ね、何でもラスト誰とあの対マンするんだろうみたいなのが楽しみだったから、はいはいはい、プロテクターでもなんでもね、うん、もうやっぱりあれがなくなってからちょっとね、ジャッキー・チェンの映画をこうだんだん見なくなり始めたっていうか、
うん、やっぱラスボスいる方が客としては上がるというか、
わかるんですけどね、もう毎回同じことやってられないみたいなのはわかるんだけど、まあ、あと今だと今の映画ってやっぱりね、ジャッキー・チェンのなんだろう実年齢との乖離がすごすぎちゃって。はいはいはい、ライジングドラゴンなんか見てられなかったもん、ね、だってあれでいてあれでしょ、あのなんだ机の上でししあの指令出してるのみんな若いやつだったよ、なんか若造にこき使われてる年寄りみたいなしか見えなくてなんかすげえ老人虐待映画じゃねえかこれとかと思って見てたから、だからどうしてもね、あのなんだろうな、あのサンダーアームっていうかあのシリーズってあんまり好きになれないジャッキー・チェンのね、あれは
あれもライジングドラゴンなんでやろうかって話も今の年齢でポリスストーリーの新作を撮るともう警察署長の役やんなきゃいけなくなるしっていう、そうすると実年齢が分かりづらい冒険家というかあのトレジャーハンターの方が、
いやでもアップになったら分かるけどねだから本当にベストキットとかあのね、あのドラゴンキングダムとか、はい、ああいう実年齢に即した役の方がもう全然いい役やってんだから、はいはいはい、今の今回のなんだあれが列車の中国のやつじゃないですか、はいはい、あれもだからなんかゲリラ団のね、あの 長みたいな感じでやるから、はい、まあまあちょっとぐらいはね、はい、年取ってもおかしくない役だろうからちょっと期待はしてるんですけどね、はい、ありました、あのなんだ刺激のあれ
ドラゴンブレードですか、
あそうそうそう、
あ見ました、
俺あれ言っちゃうあれなんだけど、あの公開前に見ちゃったんです、あの字幕で出てなくて、はいはいはい、で見たんだけども、これいや変な話だけどこれってジャッキー・チェンよりも超優雅の方が合ってんじゃねえのかなとかと思って、なんか、うん、本当に本当に刺激だったじゃないですか、うん、もちろん面白くないっていうよりもなんか、うん、ミスキャストだかなとかと思ってずっと見てます一番かっこよかったのがあのねあのキングコングに出てたあのとこ、はい、あれが一番かっこよかったっていう、
世間のイメージと年齢とどう落ちどころつけるかっていうのはすごい難しい、
でだから使われてるあの要するにね変な話使われてる方はいい役してますよね、はい、あの自分でプロデュースしてやるとなんかあのちょっともう差が出ちゃってますよね、はい、なんかこうやれるのとやってることの差がっていう、はい、だからそれを全然俺らが感じさせないようなことやってくれればね、うん、もう作品だもう漫画もそうだけども結局面白きゃ全部チャラになるんですけど、うん、そういうところがんとか逆に思った段階でもねっていうあののがちょっと自分の中で最近のジャッキー・チェン映画の中ではきついかなっていうのがね、うん、あるんですよね、だから本当だから年齢見てなかった映画であのレンタルで借りてドラゴンキングダム見た時は感動しましたもんね、
はい、
あこんな面白い映画見てなかったんだ俺とかと思ってデッドリームもねこうリリンチェンもこんなかっこいいし、はい、ジャッキー・チェンもこんなかっこいいしベストじゃねえのこの映画と思って、うん、アメリカ制作ってとかと思ってね、
香港あと中国資本は今すごいハリウッドとかでも
いやすごいですよ、結局アメリカでダメだったらじゃあ中国資本で作れるじゃんみたいな感じでやってますからね、はい、パシフィックリムだってそうですよ、
そうです
ね、でああいう香港も韓国もそうなんだけど結局金ありゃできるんだちゃんとした映画って、うん、だから、うん日本は金ない金ないとか言ってけどもう言い訳でしかねえよなとかと思って本当に、うん、だってもう韓国映画にも何にも負けてるしね、はい、あんなになんだろうこうむさ苦しいぐらい熱い情念なんか情念がある映画なんて日本皆無でしょっていう、うん、本当に
貧乏臭い情念はいっぱいあるんだよねでなんか金かけたやつはみんな漫画制作の、
はい
なんだろうなリアル感何にもない、はい、今感が全くない
どこの話だよこれっていう話をね延々やらされてもも
う何か安全策でしかやらない作らないような
だから多分ね本当にまあ見てないけどね日本映画何残りましたかって言ったらゴジラとアニメ映画しかねえよってなっちゃうんですからね、はい、本当にで、ね、自慢なんか国際東京フィルムフェスティバルとかなんかやるときに自慢するのは昔の、はい、ねその巨匠たちが作った映画ばっかり出して、はい、日本はこんなにすごいんだよってだから今何作ってんだよって話ですからね本当に
あちょっとブラッキーコーさんの話いいでしょうか、
誰ですかブラッキー、
公園のバイカースタントマンでですねあの真ん中のモヒカンのリーダー、はいはいはい、あれあの人ブラッキーコーさんっていう方なんですけど、もともとアマチュアのバイクラリー選手からスタントマンに転身して、でバイクだの万里の長城とか黄河を飛んでギネスブックに名を載せた人らしいんですよ、
イーブルクニーブルみたいな人
すごいで圧巻探偵でバイクでビルの窓から飛び出すスタントとか、まあ、あとサンダーアームで旧ユーゴスラビア の道路75メートルを高速で飛び越えるとか、
じゃあでもその終わりにはすごく達者だったじゃないですか、はい、コメディアンかなとばっかり思ってました、はい、あの人
バイクもしくは車のスタントとして結構有名な人だったという。シンポリスストーリーご覧になったことあるんですかね、
昔の、
はい、
あの誘拐犯の、
はい、
台湾
に行った時 の, その台湾の窓口役の高警部が、
ああそうなん、
その人です、
あれは、ね、そこそこ面白かったですけどね、
リアリティ路線に入った時代
の、
う
ん、でも一番最初に交通事故かなんかで倒れてる同僚をバイクに飛んで運んじゃいかんだろうとかと思いましたけど、だって現状維持、現状っていうか頭とか打ってたら、はい、あれやっちゃって絶対いけないことをやりまくってるから脳ぐちゃぐちゃになっちゃうよとかと思って見てましたけどね。
あちょっとこれ80年代デタラメネタとして、はい、ちょっと言いたいのがファミコン版ですよ。ファミコン当時やられ
いや、あのね、スパルタン X は覚えてますね。
覚えてます。
はい、あちょあちょあちょやったのは。
あの80年代、その緩さを象徴するエピソードの一つなんですけども、映画と全く関係ない内容でですね、うん、どちらかというと、あの、なんですかね、死亡遊戯
の、ね。そう、死亡遊戯、死亡遊戯あれ。
まあ、トーマスとシルビエというキャラクターの名前だけに言わせて、うん、五重の塔から救い出すみたいな。で、まあ、各階にボスがいるという、それを倒して見に上がっていくという。
でも、あんだけ、あの、いっぱい人が出てくるってなると、ある意味死亡遊戯のね、あの本当の言語が、ね、一回ってそういう設定だった話だから。はいはいはい、
漫画ファミコンロッキー、すみません、あの別の、うん、あれなんですけども、ファミコンロッキーという作品で、24周すると、救出するはずのシルビアがラスボスになるっていうデタラメな設定があったんですよ。
うん、
で、僕ら小学校の時、それ本当だと思って、なんとかして、それ実証してみようとやったんですけど、24周もできるわけないんで、結局それうやむやに終わってしまったっていうのがあってですね。
ロッキー、
ファミコンロッキーですね。確かに、コロコロコミックで連載されてたやつですね。
おー、ああ、が書いたってこと、
はい。
なるほど、なるほど。
あと、ゲームネタで、後年ジャッキーがプレイステーションに発売された自身のアクションゲームのプロモーションで来日した際に、このゲームの話題が出たらしいんですよ。スパルタ X っていう、うん、あのゲームがあったんですよっていう。だ当人の正当な使用権を得ていることが知らされてなかったんで、ギャラちょうだいってジェスチャー話したっていう、うん、まあ、ジャッキーは冗談の上でやったっぽいですけどね。あと他のゲーム雑誌で、あのバーチャファイター3が出た当初ぐらいですね、はい、あのシュンレイっていうあのおじいさんで水拳を使うっていうキャラ
クター
で、
はいはいはいはい、
でそれをちょっとプレイさせるみたいな記事があって、その時もわあこれすごいよくできてるねって褒めてたら、スタッフの人が、あ、これ水拳2を見て参考にしましたって言ったら、ロイヤリティちょうだいって
言って、いやそれは本当にみんなあのよく言われる話ですけど
金よこせと、うん、結構80年代は著作権とか肖像権ってあんまり日本人は気にしなかったと思うんですけど、
中国と同じですよ今も
ねオマージュとかパロディまで言われるのかなと、それはちょっときついなと思うんですけど、
まあ、なんか言ったら俺捕まんなきゃいけない
、オマージュです、うん、あとそう、スパルタ X で思い出したのが、あの昔テレフジテレビでですね、火曜ワイドスペシャルという枠がありまして、
はい、
あの世界の超豪華珍品料理という番組があったんですよ。でトンネルズが香港の珍品料理を食べに行こうっていう回があって、まず香港行った時にスパルタ X がちょうどかかってたんで、それを見てから、それを見終わった後ジャッキーと会食をするっていう回があったんですよ、ね、うん、で子供の時それ見て異様に覚えてるんですけど、で食べてる料理がネズミの子供をつけたお酒とか、虎のペニス、あと
ジャキジャロ食ってんの、
はい、うわ、乾燥したウジ虫を煎じたお茶をこう食べるみたいなのをこう飲んだりするシーンがあるんですけど、もうジャッキー自身も初めて食べるリアクションしてるんですよね。だからもう日本のこういう無茶な仕事もちゃんと受けてやってたんだな
って。あの時だってジャッキーというとね、日本ですんげえ密接してたから、はい、本当にだってゴールデンハーベストもね、あのジャッキーチェンを要するにあれで店頭でゴーサイン定額出したっていうのはやっぱり日本で受けたからっていう感じあるんですよ、やっぱり、はいはいはい、ミスターブーよりもジャッキーチェンの方が日本で儲かるなみたいな感じ で、ね、あのプッシュしてるとかあったような感じありますよね、
まあ、PR とはいえこんなことまでやらされるという
テレビジョッキー出たりとかね、よう見てたもんな。
あでも今でもハリウッドスターとかなんか特別試写会に出た時、今流行ってる芸人のモノマネさせられるとか、
いやでもあの結構あれですよ、努力する人はあれですよ、あの今何やったら受けるんだって逆に聞くみたいな、
あ、はいはいはい、
昔だからあの笑っていたものにダスティン・ホフマンが初めて出た時に、はいはい、いきなり入ってきてわーってやってましたから、
へ
で、だから何やったら受けるって言ったらわーってやれば受けますよって言ったらわーって受けたからすげえ5万円だったって
やっぱエンターテイナーの人はやっぱそういうとこもちゃんと、うん、いやでも虎のチンチンとかウジ虫のお茶は勘弁してほしいなと思って、
それはちょっと ねある国じゃなんか人糞があるとか人糞のお酒あるとかって話じゃね、
はいはい、漢方薬でも確かなんか糞のやつあるらしいです。
それは人のやつは自分でもどうかと思うので、人のなんてできる飲めるかよとか思う、本当に、
まあ、山本龍一さんは食べた方がいいって力説されるし、
嫌だ嫌だ絶対嫌です。
あと今回ですね、ちょっと以降スペイン人が見たらどう思うかっていう、
あ、それ聞きたかった俺、
はい、私の友達でスペイン人の女性と結婚して今向こうに住んでるんです。で現地ではどう思ってるのっていうのをちょっと質問メールを送ったら、うん、こんな回答来たんですけど、あの奥さんに聞いたら 変なところありまくりだそうです。
なるほどなるほど。
まあ日本ハリウッドが作る日本人
日本の映画、
ですね、中国人はスペインでは屋台食堂は絶対にやらないと。
できないんだよ、はい、やらない。
ホットドッグも売らないと。やるとしたら大抵あの中華料理店かインチキ寿司屋、
うん、
でスペイン人は野球をしないと、ましてやルールすら知らない。
あああれだラストのあれ、
はい、
あの城の、
ということはあれ幼児部はアメリカ人設定なのかなと。でレストランでスペイン人がワインを飲みすぎてると、あのモビーが出世したぜっていうシーンで、
うん、
駆けつけ一杯だでワインを一杯ずつもらうみたいな
シーン、はいはい
はい、あれは普通あのスペイン人だったらビールのはずだ。
ほうほう。
あと日本と同じ銃刀法があるんで、あのイタリア主婦がショットガンを構えるっていうのは言語道断だっていう。
あれ どのシーンだ。
あのジャッキーとユンピョが住んでる向かいがイタリア人夫婦で、
はいはい、
浮気症のお父さんが、
はい、あそっかそっかそっかそっかそっか、あの お母さんが産んできてる、はい、なるほどなるほどなるほど。
まあ多分あれはギャグとしてやってるんでしょうけど、普通銃刀法だからダメよという。
そうか、 あれがもし日本だったらって考えたら確かにあるわけで、あ、はい、だったら日本刀だろうな、
日本刀。まああとあれですね、ペペサンチョラスボスですね、
はい、
割と最近までテレビシリーズに出ていた模様と、うん、2013年に亡くなってます。で奥さんがマリア・ヒメネスという歌手でスペインでは超有名な方らしい。スパルタン X の作品時代知ってる人があまりいないそうなんです。で、題名も、なんか中国読みそのままらしいんですよね、うん、あのか回想者じゃない、なんとか者ってあの
スパルタン X を、
はい、言語で読むか出前配達っていうスペイン語、もしくはカモッラ、カモッラっていうのはイタリアのマフィアみたいな組織名のことを言うらしいと。でスパルタン X という題名は放題なので、まあ、全く知られてないと。あとファミコン版のタイトルはカンフーマスターという名前で一応発売はされてたらしいと、うん、あと屋台を出していたのがあのボブレ・エスパニョルという広場らしいんですよね、
うん、
で暴走族が飛び降りたあの階段らしい構造物はまだ存在しているらしいと、うん、あとユンピョーとジャッキーチェンがスケボーした後バク転を決めた場所はシュータリデリア公園というところというのも教えてもらいました。
多いな。
あとカーチェイスのロケ地はワンショットなんですけど、コロンブス像とかバルセロナ凱旋門も確認できたよっていうことは教えてもらいました。という現地でしか分からないこといろいろ。
本当にそうですね、大福亭がね日本で公開された時に、ね、
はい、
読売ランドか、読売ランドを出たらいきなし浦安だったみたいなね、あのカーチェイスがあ
って、確かに新宿から富士急ハイランドまでがすごい短いっていう。
ありえねえよと。
はい、
でもジャッキー・チェンってのは知られてるんですか。
まあ、みたいですね。そうそう、細かいツッコミ集ちょっと僕も考えてたんですけど、売春街で商売してるシーンがあるじゃないですか、
はいはい、
あれ今の映画だったら絶対やらないだろうなと思うんですけど、まあ、当時はありだったのかなと。で子供心になんとなく花街のイメージは察しがついてたんで、うん、このシーンは、まあ、あんまり僕としては抵抗はなかったんですけど、ただあの広場出た時に三菱のマークが思いっきり出てるんですよね、
うん、
それなんか宣伝のつもりでもタイミング的にこれどうなのかなと思いつつ大人になってみて、
どんな、うん、そんなところに堂々とスポンサーの名前出してどうなんだよって
もうちょっとタイミングあるでしょっていう。あとシルビアがバイト始めて誘拐されるシーンあるじゃないですか、
はい、
昼間に大勢の人の前に連れ去られるっていうのは目撃者が多すぎてハイリスクじゃないのという、まあ、しかもカーチェイスでタクシーも盗んで追いかけてるから余計に騒ぎが大きくなってるんじゃないかなと、まあ、遺産相続のためにここまでやるのもどうなのかと、うん、あとホームレスのコミュニティに逃げるんですけど、
はい、
いくらなんでもトイレの場所は別でやらないのっていう、
あ、
その場でうーあーすっきりしたわまあよっぽどちょっとこうね頭があれな人なのかなみたいな。
あの映画でもそういうツッコミ入れたらいくらもある
よね。
だって香港呉服店もそうだけど言葉遊びがひどすぎるんだよ、はい、さ、はい、延々同じことをやってるから、もうなんだか天丼かなんか知らないけどなんかやったらやるからもういいよとかこっちが言いたくなるようなことを延々やってるから
まああとポスターで見かけたあのジャッキーの闘牛士みたいな格好は本編には全く出てこないっていう。
ああ、それはそれは、あれ日本だけじゃないですか、あれ。
そうだ、あ、そうですね、日本版のポスターでしょ、ないかもしれないですね、うん、あれは。あと、まあ、舞台がスペインなのに誰もスペイン語を話してないという、
うん、
全部英語もしくは関東語という、うん、
そうだよね世界の流通語の中の一つなのね 多分日本語やね、広東語より、あ、韓国語より、あ、韓国語じゃない、あれは広東語か、はい、よりは、あ、でも広東語あれか、わかんねえか。
まあ、あの香港以外って全部アフレコっていうのはよく聞きますけど、うん、はい、あのロケでやるともう飛行機の音が入っちゃうからっていう話を聞いたことあるんですけど、
いやだって、うん、黙ってくれって言うと金出せってみんな言うてそれこそロイヤリティって言われる。
やっぱ香港の人すごいですね。そう考えると、まあ、あとラスト信者のシルビアがドレスを投げ捨てて二、はい、人のところに駆け寄るっていうシーンなんですけど、そのドレス誰が回収するのっていうのはちょっとね、
うん、
あの おいシルビアがって車から降りたらドレス姿なんですけど、そのドレスバーって途中で脱いで普段着になってるっていう、
最初からね着てりゃいいんですよ。いやいや、まあ、映画的なってことなんだろうけど、うん、
そんな細かいツッコミもっていうっていう感じですかね。
はい、
はい、でちょっとまた後編なんですけど、 あの鉄拳塾浩介連載当時のちょっと裏話を、はい、伺いたいなと思ってですね、私ちょっとこの収録前に一度足立先生と、打ち合わせというかお話いろいろ聞かせていただいて驚いたのが、独学で絵を、
うん、
どうです、漫画を描いてた、はい、あったと、まあ、連載をやるにあたってある現場の手伝いを1週間だけちょっと、
はい、そうですね、
もう下積みゼロというか、もうそこだけですぐいきなり連載、う
ん、いやだからそれちょっと面白いのじゃなくて、
はい、
今自分フレッシュジャンプの中で、はい、の雑誌があるけど、誰かアシスタントとかって勉強するしたい作家さんとかいるとかって言ったら、え、マジっすかとかって、江口さん好きだったから、江口久志さん好きだったから、江口さん、江口久志さんのところできるんだったら、担当が、だから、あ、江口さんだったらね、いつもあれして人がいない手伝うって言うんだったらできるんじゃねえのとかって言って、はい、編集人に行ってみるわって言ったら、帰ってきて、あの、
なんだ、何も、あの、まだ、なんか何も色ついてない知らない新人をあんなとこ出てくんじゃないって言われて、いらんこと覚えたらどうするんだって言われて、でダメになったっていうで、違うちゃんとあのいつも締め切り守る先生のところに1週間だけ行って、
はい、
で、いや1週間って言ったってね、何もあれだよ、習っても何もいないし、はい、だからもうベタ塗りと、いや、することはあれですよ、もうプロの絵だから、俺自分の絵なんか描いたらそんな絵でいいかなと思うような、
はい、
後で自分で見たらやっぱりその絵だと浮いてますからね、本当に素人が描いた絵で、
そんなぐらいな感じで、あれなんだかな、なんかラジコンの漫画描いた人みたいな、名前ちょっと忘れちゃったんですけど、その中のワンシーンで確かね、公園のトイレかなんかを描いたんですよ、
はいはい、
もう全く平面な絵で、
はいはい、
うん、何にもこうパーツも取れてない、
はい、
あのあれでこれでよく載せてくれたなっていうぐらいのそのコマだけ浮いてますけど、でだからそれでもう即、うん、連載に入ったから、毎それでいて毎月10ページずつぐらいページ数上がってきましたから、
はいはい、
最初は30ページで次40ページ45ページ50ページ本当に最後60だ70いった時にさすがに書けなくなりましたもんね。そんなに書けですもん、俺素人ですよみたいな感じだったから、
最初アシスタントが見つからない、
いやアシスタント見つからなかったんですよ。見つからないというか頼んでもよし任せとけって編集が言うのに、
はい、
書いてきたその後にその次の日にあるんですから、まあ、探したけどあの頼んだんだけど誰もいないんだって言って、いないって言われてもとかっていないし、でもあの探す努力したのは認めてくれよ。いやだからそんなこと言われても関係ねえしみたいなね。本当にだから最初に一回だから本当ど素人の友達を、
はいはい、
手伝ってもらって、
はい、
1ページも書け一ページもできなくて、
はい、
嫌がって勘弁してくれって言って、それでいて金ちゃんと持ってきましたけど、お前1ページ1ページじゃない1コマですよ、1コマも上げてなくて金よく取るんだもんね。
香港の人じゃないですよね。
違う違う、いや本当ど素人なの。もうベタ塗るだけでいいから、
ね、はいはいはい、
でトーンやってもらったのが間違いだった。
あ
れだから貼って削ってできるのに、はいはいはい、あのそいつだから初めてだから貼ってその辺のところに切ってたんで、すっげえ時間かかってその1コマに、で仕上がりも汚いし。そんなんでだから70ページぐらいになってさすがにちょっとあこれできねえっていう感じになって、うんうん、それからかな最高が60ページぐらいになった、
はい、
さすが70はいかなくな、うん、アシスタントだからちゃんとした人がついたの半年後か、
はい、
それも一人ですよ、
はい、うん、最高1日15ページぐらいはいったという、
ああ書き込みだ、だから3日でだから本当に45ぐらい、だから本当ですよ、あの70書かなきゃいけないのがそれにできなくて、その3日で、ね、あ3日でだからそのぐらいですよ、だからまず最初これ言っちゃうね、言うのを見てる、もし俺の漫画好きな人がいたらまあ分かるとは思うけども、言っちゃいけないことだと思うんだけど、まず本当にあれですよ、あの G ペンというかペンだけありますけど、はいはい、ペン捨てますからね、本当にあのペン先を捨てますから、ね、はい、だから本当にロットリングとかペンですよね、本当にサインペンとか、はい、こういうので書き始めましたからね、まずそうなんじゃなきゃもう書かないから、もう書けなくなっちゃうから、
もうインクつける時間がもう、
いやインクつけるっていうか、ね、結構あの G ペンってやっぱり筆圧がいるんですよ、はい、手がすげえ疲れるんですよ、そうなるともう、あのもう60ページ70ページ絶対書けないんですよ、はい、で今もだからあの俺ってあのもう G ペンとか使わないですよ、
はいはい、
もう筆圧ちょっと弱くなってるから、はい、だからもうあれって今はあれって筆ペンですか、
はい、
100円の筆ペンですよ、
はい、
それであのペンみたいにして作って書いてますからね、
はい、あれ G ペンとかカプラペンって言うんですか、
カプラ
ペン、あれあっちの方がもっと力入れる方ですか、
いや G ペン、あ G ペンはね強弱できるんですよ、強弱で筆みたいにもできるし、はい、あの細くもできるし、はい、カプラペンっていうのは大体一定の
線、一定なんですか、
大体使ってるのは皆さんも、あのその漫画家さんは G ペンだと思う、
はい、
G ペンと丸ペンだと思う、
そうですね、あと徹夜も当時は、
ああだから一番漫画にも書いてあったじゃないですか、一番ひどかったのがだから俺って3日でだから3時間ぐらいしか寝てなかった時に、だから、はい、うわもう本当に結構大変で、もうアシスタントにもうなあれだろう、何時もう何時間寝てねえって言ったら、30何時間ですかねって言われて、俺、ね、寝かせるの忘れてて、自分がちゃんと3時間ぐらい寝てんのに、あれしたら、えって言ったら、そいつが、あれっていうあの、オチ君って言ったけど、そいつが、あ、でも、今もう眠くなくなったから大丈夫で、とかって言ってくれて、いや、もうちょっとして落ち着いたら寝てくれ、寝てくれって。
おまけページで確かそのエピソード変わってましたね。はっていうのが。あと居眠りしながら書いてるんで、
そうそう、あのオーラが出るんですよ今それやったらもう完璧に俺あのひっくり返りますから、本当にあのそこまであのあの体いったらもう体かけなくなっちゃってるんです、そこまで
連載持つとこういうことあるんだよみたいな黒話はちょいちょい伺うことあるんですけど、ええ、もう本当命がけの
いや若いだからジャッキー・チェンのあれと同じっていうの、はい、で若い時何でもできますって無茶は、
はい、
ただその時の無茶をして本当にね、あの栄養ドリンクとかも、はい、あのこうなんだ今あるようなああいうスタミナドリンクとかあんなのばっかり飲んでると、はい、絶対あれですよ、あの年取ったから来ますよ体にだから皆さん本当にねあんまり無茶しちゃいかん、本当にあの誰か言ってたけど寝ない自慢よりも寝る自慢になる漫画家にならないとダメですよ、本当に本当最近水木しげるさんが言うところの睡眠力っていうのは本当素晴らしいですよ、寝ることで全てがもうあの力を得るっていうのは、
はい、
寝なかったら何も出ないです何にも出ないですよ本当に線まず線が赤く見えるんですよ、あの書いてるうちに赤く見えてきて、
はい、
本当にあのこう揺れ出して本当に書いてないのにアニメーション書いてみたいな絵が動き出しますからほんで気づいたらこうオーラ出てますから、
はい、
こんなんだったら寝た方がいいじゃねえかとかと思いますから本当にあの時でも本当に1時間、2時間寝ただけでも全然違いましたからね。だから俺全然信用してないんだけど、今だからあれかな、あのデスノートの原作の人かな、
はい、
ガモン昔ガモヒロシって言って、
はい、
あの人が確かね、よくね、あの後書き、あの読者、はい、あの雑誌のケツにある後書きかなんかね、はい、今月も5日寝ない記録を作ったとか、そんな平気で書いてあるんですよ。俺もね、さすがに寝ないってのはあるけど、5日寝ないなんてのありえねえねとかと思って、これ、いまだにその人、ある人に聞いてみたいんだけど、大畑つぐみですから分かんないけど、
はいはい、
あの人、これ本当なのかなとかと思って、5日寝ねえなんてありえねえよとかと思って。
そうか、あの当時、フレッシュジャンプで臨機応変版を連載されてました。でもほとんど寝てない方の方が多いんじゃないですか、
うん。
もう連載を締め切りがあるけどもできないは言えないじゃないですか、
逆算すると睡眠時間削るしかないとかね、
うん、それで 回してたってのは本当すごいですよ。
だってね、俺だから習慣なんか絶対できねえとかって思ったけど、はい、逆算してみたらこう要するに60割る4とかなんか言ってそれって結局習慣と同じじゃねえか、習慣のギャグ漫画とか書いてるのと同じじゃんとかっていう、できな、いや、そういう状況に追い込まれりゃできなくもないんだろうっていうふうに言われたことあったけど、うんうん、だから逆に月刊の方が大変なんだよ、あの要するに一気にその40だ50だって書かなきゃいけないから、そっちの方が逆に大変だよっていう、分割してまだこの時期に20上げなきゃいけない、15上げなきゃいけないって言ってる方がまだ、はい、まあまあよしあしありますけどね、それは、はい、でも同じ60だ、ね、70書くんだったら、はい、まだ習慣、でも習慣はほら終わったら休みないですからね、はい、次だから俺ら終わったらそれなりに寝てましたから、やっぱり死ぬほど、はい、本当に。
その当時は映画はご覧になってていました
か？いやでもだから本当に何にも、もう月刊だから終わったら、はい、その2、3日は何とか何もしないって、はい、本当に、はい、何もできない、体が動かないから、はい、でも映画だけは行ってましたね、はい、本当にジャッキー・チェンの映画とか見て、はい、こう栄養をもらってました、本当にジャッキー・チェンの映画で栄養をもらってました、うん、プロジェクト A ってどこで見たんだろうな、だからああいうの見て本当にこいつがずっとやっててくれれば俺ずっと漫画家できるかもしれないなと思って見てました本当に このこういうこうサイクルでやっててくれればっていう、
はい、当初は一話完結ものが多かったんですけど、後半になると、はい、大会に出るとかフルコンタクトの空手大会に出場するとか、はは、結構そういうお話になっていったじゃないですか。
あれはだからあれって変な話、一回トーナメント、ね、バトルクリックブローの、ね、はい、パロディみたいな感じあったじゃないですか、はい、あれやった時に食いつきが良かったんですよ、すごく人気があったんですよ、はい、で俺あれは一回で終わりにしたかったんで、あれ確か60枚ぐらいで書いたんだけど、それで1回で終わりしたかったんだけど、人気があるんで続けてよって編集が言って、はい、で無理やり続けてぐちゃぐちゃになって終わったんだけど、その時その続けて2回目書いた時に、ね、すげえ悩んだの、はい、もうなんかできなく何も考えてなかったから、はい、できなくて悩んだ時に編集長がボソッと、いや足立君あれだよ、自分でそんなに1話で終わったと思ったらスパッとやめちゃっていいんだよって、それはねそれはだから、いや編集に言えよって話でねな、俺やるよって言われて、それ編集部の総意だと思ってから一生懸命考えてるのにうわ、だからそれ結構と、それとあと要するに格闘技とかやってるとだんだんやっぱり自転車操業で何にも自分知識がないから、もう本読んでこう、はい、消化していくうちに、はい、自分なりのなんか、あ、今もしかしたらこれ面白いかも、今もしたらこれが面白いかもって言ってるうちに、はい、その空手大会とかボクシングとか、はい、そっちの方にこうシフト、自分の今の意識がプロレスとかシフトしてる時があって、はい、そういう時はやっぱり入れたものを即吐き出す感じで、はい、漫画描いてましたけどね。だからコウスケは、だから本当にジャッキー・チェンじゃないけど、コウスケっていうああいうキャラクターがマーシャルアーツっていう、もう何だろうな、固定されてない格闘技で何でもできそうなところに置いといたから、はいはいはい、楽は楽だったんですよね、何でもこうやれるような感じで。今ちょうどだからその時にそういう UWF とかなんか全部ハマってた時のやつを全部自分の中で消化してこう作品に投影していったから、で今だからたまに格闘技やってる人があれ読んでね、格闘技やり始めましたなんて嘘でもね、うん、言ってくれればやっぱりそれは嬉しいし、うん、嬉しいのと同時に幸せもんだよねめちゃくちゃいい加減なこと書いてたからな俺とかと思うと、
これは入れていいのかちょっとわからないですけど、1話完結よりも大会の方がこう話が進みやすくなったというか、もう大会出てる以上次は誰と対戦っていうのは決まってるんで、
はい、
もうそのシーンを書くことに専念ができるというか、一話完結だとどうしてもそこに至るまで、戦うまでの話までまず書いて、うん、最後戦うっていう回し方がある。
いやでもね、はい、トーナメントっていうかね、ちゃんと試合でそういう流れを意識して書いたのってね、最後のその、
はい、
空手の大会だけだねえかな、はい、それ以外はみんななんか行き当たりばったりで書いてたから、だからその途中でほら雑誌が終わっちゃったから、はい、だからちょっと自分の中では完成したそのトーナメントができなかったんで、ちょっと何だろうな、自分の中ではちょっと やってない感が、だからちゃんとした、うん、空手なり、あの要するに格闘技トーナメントを自分の中ではやってなかったなっていうのはちょっとありますけどね。
あとその前に伺った話なんですけど、トーナメントの話の方が人気が出やすい、やっぱりあの当時結構他の漫画でもトーナメントでやることが多くて、それ言われてみれば確かにと思ったんですけど、
そうですね、あの時だから、まあ、筋肉マン方式みたいな感じで、
はいはいはい、
うん、当時オリンピックとかみたいな感じでやれ、いやだから別に俺は空手だからね、トーナメントやった方がいいとかは言われはしなかったんですけど、うんうん、自分でこうやっていくうちに、取り合った時に、結果がすごく手で良かったから、うん、これで行きましょうよみたいな感じで編集部に言われてっていうのは、うんうんうん、それでだから別にトーナメントが人気出るからってんでそっち行ったっていうことはほとんどないですね、はいはい、これやれ書きゃ受けるだろうって感じで、この漫画書いたことは確かだけど、はい、これこのシリーズやれば受けるだろうっていう感じではもう書いたことそんな考える余裕なかったです、うん、だから本当に仕事として今一番自分がだから客のことを考えるよりもまず自分が何今一番面白がって見てるか読んでるか書いてを書いてただけでしたから、
私が当時見て一番思ったのが、うん、格闘漫画で出てくるキャラクターがすごいおしゃれだったなっていう、あ、絵の雰囲気もそうなんですけど、
はははは、
当時まだなんか学ラン同士で戦うとかの方が
そうでしたか、
中国風だけとかそういうのが多かった気がするんですけど、
あ、それはだからあれじゃないですか、江口さんとかのやっぱり影響じゃないですか、俺らやっぱ見てて、ああおしゃれだなと思ってたし、だから自分もそんな漫画描きたいなと思ってたから、はい、あの時だから一生懸命だからあれですよ、あのポパイとかオリーブとか、はい、メンコラとかなんかもう必死になって読んでました、
はい、
自分別に着る気な着ないは別にして
ちゃんと参考資料としてそのキャラクターに着させるようとして、
そうだからそれがだからあの受けるうんぬんじゃなくて、あのそういう絵を描きたいっていう、はいはいはい、そのだから描きたい欲だけで描いたんです、はい、だからこれやれば受けるだろうなってのはちょっとあったにしても、はい、今俺それ描きたいから描いてますっていう感じで描いてたから、はい、だから何が受けたこれが受けたっていうのは本当にある意味結果論で、だからある意味だからそれ受けたんだったら、あのその時思っていたこれ描きたいんですっていうその自分の中である今感みたいなのが、うんうん、外れちゃいなかったんだろうなっていうのはちょっとあるとは思いますけど、
まあヒロインのキャラクターの吉山みなつちゃん、うん、
普通夏美ちゃんだろうって言われたことがありますけど俺もなんで俺みなつみしたのか全然覚えてないですよね
元ネタというかそのモデルが、
あれはあの MC シスターの土屋なんとか
で、なんか元ネタとかその子をモデルにして髪型とかも結構参考にした
の、そうですね、そうですね、あの子は、うん、可愛かったですね、で結構特徴的な顔だったんですよ、
はい、
うん、そこそこ丸顔で、うん、で映画にも確か出てるんですよ、あのバター式金魚かな、
はいはいはい、ああはいはいはい、
であれちゃんと1作か2作ぐらいで、要するになんかちょっとクールな、
はい、
こういじめっ子みたいな感じで出てましたけど、見なくなった、雑誌とか読まなくなったからもう今ね、どうなってるのか分かんないんだけど、はい、役者はもうやってないと思うんだけど、
はい、サブキャラたちのモデルとか実は誰だね、
ああ斎藤弘明は俺のあれですよ、バイトの時のあれです、あの友達だったの名前で斎藤弘明って人はで、蘭丸はだってあれですよ、もうなんかああいうやついた方が面白いですだからあのマーシャルアートじゃないですか、はい、マーシャルアートだから古流武術だなとかっていう対比するキャラがいればいいよなとかと、はいはいはい、これで作った、あと蘭丸っていう名前はあれです、あの檜垣蘭丸ですか、
はい、
あの津田三四郎の、はいはい、こっちの方から撮ってますから、
はいはい、あれ斎藤君はあれですよね、途中からメガネになったりとか、
あ、最初してなかったですか、
してなかったです、
ああじゃあキャラ付けのためじゃないですかね
お、途中してなかったんだ、最初してなかったんだ、俺全然覚えてねえな
あと2巻目ぐらいから登場するあの表くんですね、いじめられっ子の、
いやいやいやあれはある意味ちょっと俺入ってますね、あれです
、そうですか、
いじめられっ子ではなかったんですけども、はい、だから要するに何だろうな、あえてあの自分の中のコンプレックスみたいなもんがあって、もう本当にこう凝縮してこう、はい、何もできない、こう何やってもうまくいかない、はい、まだ頭は良くなかったんですけど全然自分はだけどそういうなんか自分の中のこういじめられキャラの中のこうコンプレックスみたいなところが、 凝縮して面白かって書いてましたけどね。またあ、はい、あいつが入ってくると話で空から書けたんですよ。なんかしないけど、あと基本にすると、はい、ギャグとかもバンバン出たし、はい、
結構その5人で話が待ってたんで、あとおじいちゃんですね、はい、もうおじいちゃんどう見てもあのユエン・シャオティエン
と、はい、あのマコエ・イワマと
バトル・クリック・ブローの時のマコエ・イワマ
とを一緒に合わせた、はい、
あそう、あバトル・クリック・ブローも結構参考にされてた。
だってという最初はそうでしょう、はい、あのもう
あれ見たら大体そう思いますよ皆さん、誰か言われねえのかなとかと、だから誰もなぜかしらか言われなかった。だからそういう意味で言ったらバトル・クリック・ブローってみんな見てねえのかなとかって思ったから逆に。あ
でももうあのタフガイ選手権の時とかの風景とか見るともろ、ね、バトルクリックブローだって僕らは思ってました
けど、ね、うん、もう面白かった書いてましたから、ね、
もう分かりすぎててあえて誰も突っ込まれてるから、
いやあれだってなんだろうな、韓国映画的には評判悪いでしょあれ。
ああまあ
だけど俺あの時今見たらこんな面白くないんだけど、はい、あの時本当に面白かったから、はいはいはい、なんだろうな、ああいう作り物の中の世界に、はい、あのでそこそこ金かかっていて、はい、で確かにね、相手はねあんまり強くなかったけどっていうかあの動けないからもうどうしようもないんだけども、だけど見てて映画として面白かったから、うんうん、こういう映画をまた何本か撮ってくれないのになとかと思いましたから、ね、だからプロテクター見た時ちょっとショックでしたよね途中からいきなり監督になるから。でその後にね、あの DVD になってから
ジェームズ・ブリッケン版
を見たら、だって全然落ちないじゃんこっちの方がとかと思ってなんで途中で変えるんだろうと思ったらジャッキー・チェーンがね裸で過ぎてるからね、これ俺の映画じゃねえって変えたっていうのが、いやいいんじゃねえかなとかと思って俺ブリッケン版は俺めちゃめちゃ好きですよ今でも面白いなと思って、ああいうふうにねこうあのジャッキー・チェーンの映画は本当にね パターンが違うから。だってもうドラゴンロードなんてもうね、演出が全く変わっちゃってますからね、はい、なんだっけあのラグビーがあれラストシーンになってます
よ ね、 そうですね、
あれ連番のシーンってあれ入ってんブルーレイかなんか入ってんとかあれ、
いやちょっとそこは分かんないです、僕も DVD しか見たことがないんで、であの擦り込みとか一番最初のバージョンはテレビで見せたんで、普通最初ラグビーでしょと思ったんですけど、ラスボス倒した後にラグビーっていうあの奇妙な感じは、
ボンリンシックもだってあるでしょ、はい、あのドラゴンロードの撮影中にジャッキー・チェンがびっくりしちゃったんでしょ、あまりにも老いちゃったんで、あのボンリンシックがあまりにも年取っちゃったんで、はい、だからヤングマスターの後、はい、あの手合わせ、はい、あのシーン撮ったらすごく年取っちゃったんで、はい、びっくりしちゃったっていう、
あそれ初めて聞きました
、こう老いちゃったんだなって、うん、だからそれからもう出ないんですよね、うんうんうん、だからああいうね高低差を使ったアクションにしたのかとかわかんないですけど、うん、でもあれをねだってスタントマンがコルセットつけて殴られてますからね、どんだけなんかこう殺そうとしてんだよとかと思うようなね
あそう念のためこれも伺いたいんですけど、コウスケはもちろんモデルは元ネタジャッキーというか、
いやでもねジャッキーって頭長かった、あの要するにだからあのキャラとしての、はい、あのなんだろうなあの話としてのあれはあるけど、顔とかねというのはもう全く予期してないですから、はいはいはい、だからコウスケはそうですね、コウスケのキャラってあの要するにだからなんだろうな、ビジュアルを抜かしたキャラでは確かにジャッキー・チェンがかなりあると思いますけど、ビジュアル的なものはもう、うん、ある意味だからオリジナルはオリジナルですよね、はいはい、うん、そうですね、キャラクター的なその柔らかいところはみんなジャッキー・チェンとかのその辺の影響はかなり受けてます。
確かにおまけページで改めてキャラクター紹介の端っこに理想の青年像みたいなのを書かれてたような、
ああそんなこと書いてました理想の青年像、あでもそれはあるんじゃないですか、自分で言わせた、まあまあ、ある意味だからなんか、照れ隠しのなんだろうな街相撲みたいなもんですよ、はい、だから男とはこうあってほしいねみたいな、はいはい、まあ、ある意味だから最低限優しくなきゃいけないんじゃないんですか、だから強いのは置いといて、だからうんそうですね、優しさが、あってほしい、だからこういう本当そうですね、照れた町相撲みたいなところがありますね、うんうんうん、 そういうなんかこう自分らにほら漫画家さんってみんなそうなんだけど、やっぱり自分たちにないものを全部あの投影したがるから、本当にだから強さなんていうのは全くないわけだから、こっちからだけど、だからでマチズモとかっていうのに対してすごく憧れがあるから、はい、だからそういうものを投影したいんだけど、でもハードなのはちょっとあの他の人いっぱい描いてるし、はい、で俺のキャラ的にも漫画描くキャラ的にもちょっと違うなとかあったんで、そこでだからそのジャッキー・チェンみたいなああいう柔らかい、本当に端的に言えば本当に困難をだからあれっていうのミニューキーでの脇くすぐってあのくぐり抜けるぐらいの、はいはい、こういう柔らかさを持ったやつがあのが語らない街相撲を語ってるみたいなところが描ければええかなというふうにキャラ付けしたしてながら描いてたとは思いますよ。こんな話誰が喜ぶのか分かりませんけど
ね、僕が一番うっとりしてます、はい、いやでも僕と同じぐらいの年齢の人が結構聞かれてるんで、結構これは貴重ない
や小杉知ってるやとかね、そういいいいうん、っていうかね、あの知り合いに俺のね小杉知ってる人って結構いるんだけど、はい、これをねフェイスブックなりで、はい、ツイッターで宣伝するのがちょっとね、照り臭いなってなるよ、だから自分の声も入ってるし、はい、なんかもうちょっとなっていうのがね、
いやいやもったいないですよ、もうぜひぜひ、
はい、宣伝させていただきます、
はい、あ、ということで宣伝タイムにいいですか、ね、今あの鉄拳児浩介は読むことは可能という
か、あ、今できます、だから自分の漫画大体あれですよ、電子書籍で探してもらえれば、はいはい、ただのところもあるし、はい、有料のところもありますけど、はい、コウスケから、そうですね、そう、虫クロから、ファイティングクックから、ピットブルから、読み切りで書いたやつ以外は、はい、連帯したやつはみんな探せば、あると、はい、はい、出てくると思います。ちょっと、まあ、探すのは大変だと思いますけど、まあ、あの、電子書籍がある中で、足立清って検索すれば出てくると思いますんで、はい、で、今、そうですね、新作が、はい、怪奇漫画虫っていうのは、はい、あのガラクの森っていうので、連載って言っても間がね一本漫画の間が 3,4 ヶ月だからもう連載でも何でもないんだけどね本当に、だからそれが今やっていて、1話目がもうちょ1話目っていうかもう1巻目がもう単行本で出てますし、はい、それはあの、電子書籍で見えない、それはちょっと買ってもらうし、
はい、
なるべく買ってもらうときはあの古本じゃなく、はい、定価で買ってもらえれば、
そうですね、
はい、でシーズン2が今2話やったんですけども、はい、1話目はもう配信停止になってるんですよ、あので2話目の今あの、諸星大二郎さん の諸星大二郎のここっていう話が、はい、無料で今とりあえず見れますんで、もうちょっとしたら、まあでも、まだ次の回の制作入ってないんで、制作入るまではまだ見れると思いますんで、無料ですけども、はい、ガラクの森ってところで検索してもらえれば、
はい、
見れると思いますんで、
はい、ぜひよろしくお願いします。はい、ということで、はい、もうまとめにやってもいいです
か、はい、
まあ、80年代ですね、私がレンタルビデオまだそんなになかった環境にいたんですけども、まあ、親にせがんでレンタルしてもらったのがスパルタ X だったんですよ、で、まあ、ゴールデンハーベストのオープニングのあのダンダンダンダンダンって胸を踊らせた小学校時代ですよ、それを食い入るように見てた時代です、うん、で自宅の近所にですねスーパーの地下にレストランがあってですね、もう高学年に差し掛かるぐらいの時期だったんで、最後に注文したお子様ランチの記憶が残ってるんですけど、そこを注文して待っててたまたまレストランに置いてあったのが
フレッシュジャ
パンです。でその手に取って読んだのが鉄拳児浩介だったんですよ。で、あ、これジャッキー映画の漫画だと思ってすごい感動したの今でも覚えてるんですけど、それからまあ30年経ってあの、まあ、ツイッターでフォローしていただいて、で私
はだってあれでしょ、ザトウイチもあれでしょ、俺の漫画のあれでしょ、あのおまけのあれで
そうです、
はい、映画 の落書き書いたやつを見て、 それでダトイチ見て面白かった、
はい、
うん、
ありがとうございます。いろんな影響を受けた人間です。で、まあ、その映画ポッドキャストをきっかけに、まさかあの原作者のあず先生とこうやって鉄拳児浩介スパルタ X の話をさせていただく
というのは、浩介のことこんなに語ったの、いやこんなに語ったの今までないんじゃないですか。 真面目な話猫にハゴリ聞かれたこともないんで
いや、まあ、まさかその、ね、30年経ってこういうことになるとは思わなかったんで本当夢にも思わなかったんで、いや本当はもう僕のわがままを聞いていただいてありがとうございましたというね、もう全て今日は私の趣味の会になってしまった。
一番だからあのなんだろうな、視聴数が少ないよね。いやいやいやいや、
まあちょっとこれをきっかけに鉄拳二光介もしくはその最新作の怪奇漫画の、まあ、
全然違うけどね本当ね、
まあ映画を好きな方は絶対ハマるんで読んでいただきたいと思います、はいはい、というまとめなんですけども、
はい、ありがとうございます。
じゃあもう今日本当ありがとうございました。
ありがとうございました。どうも
長いことありがとうございました。
はい、どうもすいません。